いにしえに習うい
にしえに遊ぶ
表サウンドブッキング
川島先生よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。前回からコブル発行の祈り方9割北川達也さんの著書をベースに祈りだとか参拝だとか神社でのしきたり礼儀みたいなことでこれが正しいんですよと言われているところでどうもね腑に落ちないいろんなことを一つ一つ紐解いてお話ししております。それの2回目、道江さん1回目で印象に残ったことは何がありましたか？
先生が回答を3段階に分けて3つ用意してあったっていうことが一番印象に残ってますよ。相手のその時の受け取れる状態を見て投げかけるっていうのね、先生がずっとこれまでしてはることだから、ここでも3つちゃんと用意してくださってたんだなっていうことは印象に残っております。
多分3番だけポンと放り投げたら泣くやろ、
うん、私、
うん、
泣くことはないけども30分は引きずりますよ。もちろんもちろん、そうですね、確かにね。気になる方は前回のラジオの音源をアーカイブでぜひ聞いてください。
はい、
今回引き続きなんですけどね、よくこの本の中にいい神社とはっていうのが結構出てきてね、そのいいっていうのが誰にとっていいっていうことなんかなとか、そう、一括りにいい神社とはこういう神社ですって結構書いてあったからなんか引っかかったとこなんです、いい神社とはっていうの。
ではお答えしましょう。
はい、
いい神社とは多くはね、この主語が省かれてるよね、
うんうん、
多くの場合は自分にとって都合のいい神社ってことですよね。日本語ってそういうとこが面白くて、多くの人にとって優しいだとか親切だとか怒らないとか答えを教えてくれる人、それはいい人という扱いに今なってます。自分に厳しいことを言う人、怖い人、難しいことを話す人、答えを教えてくれない人は良くないと思いがちな昨今です。そろそろ気がつきませんか？子供が欲しがるからといって駄菓子やケーキをいくらでも与える親、ゲームやテレビを深夜遅くまで見せてくれる親、宿題の答えを教えてくれる親、それって本当にいい親ですか？というのが道江さんのいい神社は…に対する返事です。いかがでしょう？
そうですよね、川島先生は何か言葉を返しはるときにその人の今の状態っていうのを一番に考えはるじゃないですか。自分が言いたいことじゃなくってこの人は今どんな段階だったら受け取れるかっていうことを確認して言葉を渡していってはるんやと思うし、その受け取った人の衝撃具合とかどこまで響いてるかとかをまず1個目で投げて、それをまた察知して次の言葉をまたそこに持っていくっていうのをしてはるんやと思うんですね。だけどどうしても日常でコミュニケーション、特にこんな SNS、 先生はまあこの間も異界っていうのは今で言ったらそのインターネットの世界のことやってはったことが私はすごく残ってるから余計そう思うかもしれへんけど、どうしても一元的なものの見方で大きく言ってわーって言ったらそこに人がバーッと来て、でまた同じことを言ったらみんな同じように受け取らないといけないみたいな感じになって違う気持ちになったりとかすると、自分はなんかそこで異質なもんやというふうにはみ出てしまうから、一緒に同じ気持ちになってますっていうことをまた無理して言ってまたどーっとこう動いていくっていうのをこう絵が浮かんできましたね、今の先生のお話で。だからいい話はどんな話かって言ったら、その人にとっては都合のいい話やし、いいねっていうのはその人にとってのいいねであって、ね、どうでもよくてもいいねって思った方がいい場合はいいねってなってるんやろうなってことはちょっと考えました。ありがとうございます。
うん、昔言ってたよね、そう、いいねってどうでもいいのでいいねだよねってね。じゃあ続けてまいりましょうか。次の道江さんの疑問、
はい、はい、大方針が出てきたんですよね。大方針、これ初めて今こう聞いて何と思ってはる人は、来る訪れる神と書いて大方針と言いますね。この辺のことをちょっと川島先生にお話を、まあ異界のところでもちょっと触りだけは出てきましたけど、先生、来訪神っていうのは日本の神様、来訪神って言いますけど、
はい、折口信夫さんが提唱されている日本の神様のあり方、来訪神、こ このラジオを聞いてピンとこない方は年間を通してその話しておりますので、ぜひ体験学習で学んでいただけると、その中でも主題にしたり補足したりしてお伝えしております。2018年平成30年に日本の来訪神神事10件がユネスコ無形文化遺産に登録されましたということで、お盆もね、先祖の霊なんですけど、日本は霊も神様も同じように扱います。だからお盆の間先祖の霊がやってきてお迎えして、お盆の間おもてなしして、また8月16日に送り火、火を焚いてお送りしていくという、そうやってお迎えしてお送りする神様を来訪神と呼んでおります。ぜひ現地で体験していただけるといいかなと思います。今年だと祇園祭りの山笠巡行はないけど、いろんなお祭りが小さくされているんで、見学体験することも多分あるでしょうし、8月16日今年もおそらく送り火を、小さな送り火を見ることになると思います。またおいおいスケジュールをお伝えしていきます。じゃあ道江さん、次お願いします。
はい、あと先生のお話の中に、体を清めてからお参りしましょう、お祈りしましょうっていうのがあって、その時に本当にきちんとお参りしようと思ったら、そりゃ特別祈祷でしょ。でそういう時ってやっぱスーツ着るよねっていうのをスラッとチラッとだけ言わはって、なんかその辺のこともちょっと気になるんですよね。もちろん地域ごととか家族の代々やってきてはる参拝の仕方っていろいろあるんだけれども、なんか先生が清めるっていうことに対してはどんな風に捉えてはるのかなっていうのをちょっと聞きたいんです。
どのくらい本気かってことはあるよね。
どのぐらい本気か、うん、
それを示すものとして、例えばね、参拝するときに新品のパンツ履いていってる、まあそういう基準で見ていくと分かりやすいし、多分若い男女だったらここ一番の場面、今夜が決め時って、いわゆる勝負おパンツで勝負するよね。一緒ですよ。相手をどれだけ大事に思ってるか、もしくは自分をどれだけ大事にして相手と重なろうと思ってるのか、参拝も同じことです。その時自分がどんな服装してるのかで、だいたい自分がどのくらいそこにね本気で思ってるのかってことが分かると思います。それはね、ピカピカのねスーツ着ていく人はたくさんいると思うんだけど、おパンツどういうものなのかって、見るわけにはいかないものをね忍ばせておくってことです。
おー、なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます。よく川島先生がおっしゃってるのには、賽銭箱の真ん前まで行って拝まなくても、その状況が難しい時はたくさん人が並んではるとかね、今であったらね、離れたところから拝んでも一緒だよっていうのはおっしゃってて、それはなぜかというと、社殿に神様がいらっしゃるんじゃなくて、後ろのお山だったりとか御神木に神様がいてはるから、そっちに向かって拝むっていうことなんだよっておっしゃっていただいたのは覚えております。
大行列で30分ぐらい待って、賽銭箱の前に行ってお金をガーンと投げつけて、とりあえず祈って帰ってくる、もしくは5分も10分も後ろ大行列してんのに一人で祈ってる人とかね、そこには何か疑問を持った方がいいかなと思いますね。念じる力っていうのは自分が念じてるっていうことと同時に周りと調和してるってこと、それが日本の神様のあり方でもあるんで、自分だけ幸せになればいいっていうことで何かを念じたところで受け取れるものは非常に狭いものでしかないかなと思いますね。
わかりました。
祈り方清和という本を読んで、私がね感じたのは、哲学者で宗教学者の鎌田東司さんが神道とは何かっていう著書の中で、神道はセンスオブワンダーを感じることだと書かれてるんですね。センスオブワンダーっていうのはレイチェル・カーソンが書いた本。神様はもともとその感覚、ある種の不思議な感動とか不思議な心理感覚を持っているもの。で、それを神道の用語で言い換えると結びという感覚、他にはありがたさ、かたじけなさっていう感覚、それとセンスオブワンダー、不思議な感動、不思議な心理的感覚が同じような感じじゃないのかなと鎌田東司さんは書かれているんですね。祭るという空間、神社や社や沖縄の歌姫なんかが日本中にあるんですけども、その祭るっていう空間が感じるってこと、その場所に行って感じるってことなので、自分の欲望を満たすためだけに祈ってさっさと帰ってくるんじゃなくて、鳥居の前から鳥居をくぐっても鳥居出ても行く道中っていうものと自分自身を 感覚的、皮膚的に感じていくっていうことが大事じゃないかなと思います。神道というのは宗教ではないんで、教えじゃなくて道なんですね。他の宗教のように教祖様がいて絶対的な教えがあるんじゃなくて、神の道と神への道があると。それはどういうものにも融合して、最後は吸収して一部としてしまう懐の大きさがあって、だからこそそこにはセンスオブワンダーが感じられる。自然の力を感じること、それがすなわち神道であると。私の大好きな本居宣長が神道を、みやびこそ日本の伝統的情緒であるとして、ただ豊かにおおらかに、みやびたるものにて歌の趣ぞ、よくこれにかなえけると説いています。豊かでおおらかで和歌のものの哀れの美意識があるもの、それが神道。弱さを含めた人間本来の感情の発露というものが重んじられているものです。この祈り方清和という本を読んで、私が感じたのはそういうことでした。道枝さんいかがでしたか？
ありがとうございます。2回に分けて質問に答えていただいたこの流れ、感じたのは、自分が疑問に持ったことを先に先生に渡しといて、それに対して補足説明をしたりとか、また問い返しっていうんですか、それをしてくださることによってしっかりとつかめるものがあったので、なんか私はすごい得だったなと思ってます。先に質問をしといて、それに対して2回に分けてこんなに丁寧に答えていただける、ラジオの収録でありながらも4時間ぐらいの講座を受けたような今気持ちです。
よかったです。こういうパターンもまた展開していきましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。